ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は射水市の夏野元志市長です。去年県内の自治体では初めて導入した民間提案制度に基づく事業に今年度着手。また今年に入り、行政が主体となっての導入は県内で初めてというカーシェアリングの実証実験も始まっています。こうした独自の事業が多いと感じる射水市の最近の動きを中心に夏野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は射水市の夏野元志市長です。行政、射水市が主体となって本格導入を目指すカーシェアリングとは、民間提案制度により実施される7つの事業、そして去年の4月にオープンし1年余り経った市フットボールセンターなどについて夏野市長です。
ゼロカーボンシティを宣言されました。そしてカーシェアリングのですね、実証実験も開始されてますね。
はい、さる2月28日に射水市ゼロカーボンシティ宣言を出させていただきました。まあ、今後2050年、令和32年になりますが、こちらまでに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指して、市民、またいろんな団体の皆さん、事業者の皆さん、そして行政が一体となって取り組んでいきたいというふうに思っております。またこのカーシェアリングにつきましては、ネッツトヨタ富山株式会社さんの全面協力をいただきまして、3月27日から実証実験開始をしております。現在その利用実態を調査をしているという段階ですけれども、短時間短距離でも利用できる形になっていますので、ビジネス、観光、ショッピングなどいろんなシーンでお使いいただければなというふうに思っております。またこうした地域交通手段としての潜在的な需要といいますか、こういうものを探っていきながら、今後可能性があるということであれば、さらにこの利用を広げていく、もしくは利便性を高めるために利用した車をその場に乗り捨てできるような、そうしたサービスなんかも検討していければというふうに思っております。やはりこのカーシェアリングというものを通じながら、一人一人が自己利用者を持つということではなくて、シェアリングを通じて、こうした温室効果ガスの削減といいますか、こういうところにも下げて、いければいいのかなというふうに思っております。
次にですね、この番組でも紹介してきましたが、県内自治体では初めて導入の民間提案制度、その中で選定された事業、これ始まってますね。
はい、まずはですね、この提案事業化、いろんな民間の皆さんからいただいたわけですけれども、本当に意欲的に取り組んでいただいて、感謝申し上げたいなというふうに思っております。採択させていただいた、事業の事業化を今後さらに進めていくんですけれども、それによりまして、施設の照明の LED 化でありましたり、また太陽光発電の導入など、公共施設の脱炭素化が進めることができたというのは、この効果の一つかなというふうに思っています。その他にも公共施設への水道用節水器具の導入であったり、またこれ広告収入を原資とした AED の無償導入、あと学校体感、これ学校開放ということで夜間一般の方々にも使えるようになっているんですが、その際に今までは鍵を貸し出ししたりしてたのを、スマートロック、要するにこの暗証番号を入れて鍵が開く、こういうものを導入させていただいて、利便性を高めたりという、こういう効果が図られているのかなというふうに思っております。今後も引き続きですね、こういった民間事業者の皆さんが持つアイデアであったりノウハウを積極的に生かしていけるように、またそういったご提案をいただけるように、実は今年度も7月から募集開始したいと思っていまして、はい、その準備を今進めているところです。
そうですか。それからですね、市のフットボールセンターオリバースポーツフィールド射水ですか、これオープンしてから1年余り経ちましたが、
コロナ禍の中でしたけれども、たくさんの方にご利用いただきまして、目標は1年間で大体5万人ぐらいというふうに設定したんですが、大きく超える6万6000人の方にご利用いただいたところです。ジーコさんであったり、本田圭佑選手であったり、そういった著名なサッカー選手の皆さんが監修したサッカースクールも開催をしていただいたりということで、たくさんのそうした子どもたちも、サッカー頑張っているというところですので、ぜひそういう中から世界で活躍するような選手がこう生まれてくれるといいなというふうに思っています。また第一市民湊がこの3月から新しく移転、オープンしましたけれども、そういったこともですね、追い風にさせていただきながら、今後は合宿などもですね、積極的に誘致をしていきたいというふうに思っております。長期の合宿であったり、大人数の合宿などを受け入れながら、その機会に射水の魅力、食であったり景観であったり、いろんなものをぜひこう多くの方に知っていただいてですね、また射水のファンを増やしていく、リピーターになっていただく、また地域の経済も活性化を図っていく、こういったことにつなげていければというふうに思っています。そうです
か。このオリバースポーツフィールド射水はですね、市のスポーツ推進の拠点にもなるかと思うんですけれども、スポーツ推進ではこれ新たに地域おこし協力隊員を、任命されました。
はい、地域おこし協力隊員としてスポーツ推進コーディネーターという役割を担っていただこうということで、新たにこの4月から1名の方任用させていただきました。お名前は小林雄大さんという方で、はい、実は小学校からずっとハンドボールを大学もずっと続けておられまして、でそのハンドボールのコーチングを学ぶために1年間ドイツにも留学をされたと。その際にドイツの その総合型地域スポーツクラブの運用といいますか、そうしたことも調査をされてこられたということで、ぜひ射水市では、ハンドボールでは荒丸富山さんも頑張っておられますけれども、そういったことの盛り上がりももちろんなんですが、そういった地域のスポーツクラブとの連携、いろんな競技団体との連携を図りながら、このスポーツを通じた健康づくりもそうですし、地域の活性化もそうですし、そうした地域を盛り上げていく、そういうところに活躍していただければなというふうに思っています。
射水市をですね、市民のスポーツ振興の面でもこれから注目していきたいと思います。
地域おこし協力隊は都市部などからの人材を受け入れる制度で、射水市ではこれまで町づくり、国際交流、公共交通、移住の4つの分野で活動しています。そこにスポーツが加わったわけで、今後中学校部活動の地域への移行という課題もあるだけに、市のスポーツ推進などで地域に根ざした活動が期待されます。そしてオープンから1年余りの市フットボールセンター、オリバースポーツフィールド射水、初年度は目標の5万人を大きく上回る6万6000人の利用があったそうで、順調なようです。2年目は市長も話されたように、宿泊施設も活用したさらなるスポーツ合宿や大きな大会の誘致が進み、交流人口、そして経済効果の拡大に期待です。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長1曲目です。
平井堅さんのポップスターお願いしたいというふうに思います。家族ともですね、いろいろどんな曲がいいかなって話もしたんですが、原点に帰って自分の一番好きな曲をお願いしたいというふうに思います。
トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市長に私小山健一がお話を聞いています。道の駅新湊周辺に宿泊施設を誘致、そして岐阜県飛騨市で開学予定の大学の射水市での地域拠点設置について夏野市長です。
道の駅新湊周辺にですね、宿泊施設を誘致ということで、これ具体化が進んでますね。
はい、道の駅新湊につきましては、令和3年の10月に射水市道の駅周辺エリア基本構想というものを策定させていただきまして、今後道の駅周辺エリアの魅力を高めて、また滞在時間を延ばしていただいたり、さらなるにぎわい施設を図る、そういった計画を作らせていただきました。その中で宿泊施設の誘致の可能性にもしっかり取り組んでいこうよという、こういったことも盛り込まさせていただいたところであります。それを受けて、ちょうど2025年令和7年中の開業を目指して、宿泊事業者さん、 宿泊施設の設置、運営を行っていただく事業者さんの募集をこの3月から始めさせていただいたんですが、はい、今現在はそこで手を挙げていただいたところを含めて優先交渉権者に選定できるかどうかということで、今その内容をいろいろ調査をしたり、誘致事業の進捗に合わせてですね、こういった情報も公開をしていきたいと思っていますけれども、できればこう誘致できるように今後努めていきたいと思っています。
大きく変わりますもんね。
そうですね、やはり宿泊の方がおられることで滞在時間がなくなりますので、消費の額もそうでしょうし、そこを拠点にしていただいて市内のいろんな観光地への足を運んでいただくという、そういう動きも広がってくるんじゃないかなというふうに期待をしております。
滞在型観光の拠点にもなるという。
そうですね、
はい、これから形が見えてくるかと思います。
はい、
次にですね、岐阜に開学の4年生の私立の大学、2026年春ですか、これ射水市に地域拠点を設置という、ね、ニュースが伝わりました。
はい、さる2月14日なんですけれども、今度2026年春開学予定の高イノベーション大学、これは岐阜県の飛騨市をメインの拠点にされながら、国内のいろんなところにその地域拠点を設けて、でそれぞれにテーマを持って学生の皆さんが研究をしたり、また実践をしたりという、そういったコンセプトの大学が設置をされるということであります。で、2月14日にこの全国15番目の地域拠点に、はい、射水市を選定していただくという、そうした大変嬉しい発表も受けたところです。射水市ではウェルビーイング、医療福祉というテーマで研究実践教育、こういったところを行っていただくということであります。まずはやっぱりそうしたテーマで多くの学生若者の皆さんがいろんなこう自分の可能性を広げながらですね、活躍していただく、そういったことをぜひ期待したいというふうに思いますし、その研究の成果を射水市民の健康づくりであったり、福祉の増進であったり、そういったところに生かしていけるということ、またその研究を通じて新たな産業、いわゆる健康産業といいますか、こうしたものが射水の中でも盛んになっていくということ、あと全国では射水市で15番目の拠点ということなんですが、そういった他の都市とのこういった高イノベーション大学の取り組みを通じたネットワークといいますか、そういう地域間の交流、こういうものも新たに生まれてきたり、いろんな可能性が広がってくるのかなというふうに思っております。やはり若者が活躍できる、そうした射水の街づくり、今後もこうした大学の誘致などもですね、きっかけにしながらしっかり進めていきたいというふうに思っています。
県立大学もありますので、学園都市としての、ね、期待も高まりますね。
はい、2026年春に岐阜県飛騨市で開学を予定している高イノベーション大学の学長候補は、最近マスコミでも取り上げられている慶応大学医学部教授でデータサイエンスなどが専門の宮田博明さんです。この大学は飛騨市で学んだ後、全国の地域拠点でそれぞれのテーマに沿って学び研究を進めるということですね。射水市ではウェルビーイング、医療福祉で具体的にどういう展開になるのか関心が高まります。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、1曲目の平井堅さんは確か奥様がファンで市長も聞くようになったとこの番組で話されていましたが、
2曲目はまた平井堅さんの君の好きなとこをお願いしたいと思っています。これも曲も大変好きな曲なんですけれども、やっぱりこう家族のこと、お妻のこと、いろいろ思いながらですね、聴ける曲かなというふうに思っています。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。
市が制作あったか家族応援プロジェクトのですね、ダンス動画、これ公開中なんですね。
はい、まずあったか家族応援プロジェクトにつきましては、射水市では子どもたちが健やかにたくましく成長していくためには、やっぱり一番長く過ごす家庭、 これが、まあ、心が安らぐ温かな環境であることが大事だろうということで、家族一緒に食事おしゃべりお手伝い、こういったところをスローガンにしながら、よりこう家族環境といいますか、そういったところの推進に取り組んでいるというところです。でその一つの一環でダンス動画を作らせていただきました。まずはですね、簡単に説明しますと、はい、こう可愛いバージョンとノリノリバージョンと2つのバージョンがありまして、でそれぞれ約1分程度というちょっと短い曲に合わせてのダンスということになっていますので、まずは本当にこう取り組みやすい、そうした内容かなというふうに思っています。いろんな市内のスポーツイベントなどでも、まあ、実際に子どもたちにもチャレンジしていただいたりしながら、好評いただいているかなというふうに思っています。4月に開催されました射水市スポーツフェスタの総合開会式などでも参加された方と一緒にチャレンジしてみたんですけれども、可愛いバージョンの方がこう割とこう簡単にやれるのかなというふうに感じましたけども、ノリノリバージョンも結構こう活発で楽しいダンスになっています。ぜひ取り組みやすいダンスをですね、ぜひこう家族の皆さんで話題にしていただきながら、まあ、YouTube などでも配信しておりますので、そういう動画も見ていただきながら家族みんなで取り組んでいただいて、まあ、そうした会話であったり、一緒にこう汗を流す、そういうあったかな家庭を作るきっかけ作りにしていただけるといいのかなというふうに思っております。
私も気になってですね、市のホームページから YouTube へ行って覗いてみたんですけれども、可愛いバージョンなかなかね、市長が気に入ってるだけに良かったですね。
そうですか、ありがとうございます。なかなかちょっと照れが入るんですけれども、楽しいダンスなので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただければと思います。
射水市以外の方もね、ぜひご覧になって、
そうですね、ぜひ見ていただければと思います。はい、
トップインタビューいいね富山、今日は射水市の夏野元市長にお話を伺ってきました。今日のお話の中のカーシェアリングは、市の DX ビジョンに基づきゼロカーボンに役立つことも求めての実証実験です。新たな地域交通の手段としての需要を探りながら可能性を求めることになり、来年3月末までの実証実験が行政が主体となっての初のカーシェアリングの本格導入につながるのか注目です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。